時は高位濁の図に題す。柳川西岸。雪は流煙に注いで、風はたもとを巻く。個々父を求む、いかんの情ぞ。多年、鉄塊宝刀の剣。三軍を叱咤するはこれ、この声。雪は傘のひさしに注ぎ、風はたもとを巻き上げて吹く。赤子が延々と泣く。お乳を求める赤子のその思いはどれほどのものであったろうか。後年、一の谷の合戦で、鉄塊が峰の上で三軍を叱咤したのは、まさにこの声であるのだ。漢詩の魅力の一つに、歴史への興味をかきたてられるということがあります。日本史の名場面をカチッと短い言葉の中にはめ込んでやるのは嬉しくなります。柳川西岸、江戸時代後期の漢詩人、尊王攘夷派の志士。寛政8年1789年、美濃の国八八郡曽根村現岐阜県大垣市に生まれます。文化4年1807年、19歳で志を立て江戸に出て、古賀清理や山本北山の私塾慶義塾に儒学と詩を学びます。しかし放蕩生活に浸り、一旦帰郷。22歳で再び江戸に出て、山本北山の慶義塾に入り、大久保私物、菊池五山など高校詩者の詩人たちと交友をします。文化14年1817年、29歳で帰郷。郷里に塾を開き、李嘉村奏者と名付け、村瀬東照、芝山朗山らと白王社という結社を結成。文政3年1820年、32歳で幕末の女流漢詩人として活躍することになる高蘭と結婚。同5年、妻を伴って西遊の旅に出ます。この旅は博多長崎まで至る5年間に及ぶ大規模な旅でした。天保4年1832年、再び江戸に出て、神田お玉ヶ池に玉池吟社を開き、江戸詩壇で指導的な立場となっていきます。この頃、藤田東湖、佐久間象山とも交わりを持ち、世情への関心を高めていきます。弘化2年1845年、玉池吟社を畳んで帰郷。翌3年京都へ上り、悠々自適の傍ら、梅田雲品、来三木三郎、吉田松陰、春日千庵、橋本早苗らと時勢を論じ、尊王倒幕運動に関わるようになっていきました。幕府から睨まれますが、安政の大獄が始まる直前の安政5年1858年9月2日、流行のコレラにより70歳で没しました。墓は京都南禅寺にあります。西岸は初め宗詩を、後に唐詩や真の詩を好み、日本の李白と言われました。西岸の詩は、頼山陽の文章と並び称されました。